千年のフォア。甘口醤油。皆様ようこそ千年の部屋へ。この番組はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして、私千年こと千年原雅俊とですね、対マントークバトルを行いますポッドキャスト番組でございます。さあ今回はどんな方がいらっしゃっているんでしょうか。まもなくスタートです。今回で49回目の配信でございます。今回のゲストの方はですね、女性ですね、女性なんですけども、以前ゲストで出演していただいた方の奥様でございます。どなたかというとですね、第19回のゲスト、コロンコさんの奥さん、ガリンコさんです。どうぞ。
皆さんお待たせ。
いや待ってないやろ、お前散々拒否取ったやないか、お前先週。
あ、千年さんはじめまして。
いや会ってるやんけお前。
会ってましたっけ。
2、3回じゃない、聞かないの。5、6回劣るぞお前。
すいません、私の勘違いです。
勘違いやろ、結構キャラ強い方やろ俺。しかもお前会ってるな、会ってる方でお前の中で。いや本当よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。
来ましたね、ついに赤髪が
来ましたね。本当にギャーって最初言っちゃいました。
もう本気で嫌がってたから、もうこれはね。でしかもそれをね、オファーしたのがちょうどね、あの千年の部屋の先週の撮ってる時だったわけよ。
へえ。
でそのギャー言われましたけど、これどうしましょうってゆういちさんに相談しながら、いや押せ、いやここはガリンコで行こう。49回はもうガリンコで、もうガリンコで言いにくいから、いつもちゃんがりで呼んでますから、ちゃんがりね、ちゃんがりで押せ、ちゃんがりでって言っててね、いやこれじゃあ行きましょうっつって、いやこいつこの日スケジュール無理って言ってます、じゃあこの日はどうや、この日に行こうって今日になりましたのでね。
なるほど。
よろしくお願いします。ロックオンされてますから。
本当にもう寒気がしました。
その寒気がもっとね、鳥肌立つような配信になると思います、
う
ん、今日は。
そうですね。
あなた任せですよ本当に。
いやいや、私ゆいちゃん任せですから。
ああ、まあそれは、うん、それはそれ100ゼロでそれですけど。まあよろしくお願いします。はい。
いや、まあ、改めまして千年ファンの皆様こんばんは、ガリンコです。まずはじめに皆様にお詫びを申し上げます。千年の部屋第20回配信以降、千年がスランプに陥り笑いというものを見失ってやさぐれていた時期がありましたが、その原因の一端は私ガリンコにございました。
いい声でいるだ。
私のほんの少しの言葉により傷ついた千年をはじめ、その回以降の収録編集に苦心した神の声、そしてリスナーの方々、大変申し訳ございませんでした。
何の台本読んでんの。
でいいかな、でいいかな。
何の台本読んでんだ、スラスラスラスラ言いやがって、打ち合わせにないこと言いやがってお前は。
いやなんか謝っとかないといけないかな。
いやいや、そんなもうそんなこと喧嘩やぞお前その話。今日はもうこれ知ってる人いるのかね、20回のね。まあ20回か、あれもうそんな前か
多分。
AV のね、ただ単に女優の名前を言って興奮して、おっさん2人がね、おっさんでもないから、20代、ね、半ばの子と喋り、
なんかこう AV の話するんだったら、なんかもうちょっとちゃんと言えばいいのにと思ってね、はい、下ネタを回避しようとして面白くなくなるのは残念だよね。
やめて今日は、ごめん。すげえすげえ、もう裁判やったら負けてます。すごいや勢いがある。そうなりましたね。
いや私あれさ、匿名希望で出したのに、あのあと何回も何回もちゃんがりがちゃんがりが
あいつになんで言わなあかんねんとかね、
半泣きで言ってるからさ、
逆切れをしてしまいましたけどね、あれはすいませんでしたね、あの時、ね、
あの後もタンズの人にすごい心配されて、あれ大丈夫だったのとか、千年と喧嘩してるんでしょとか、
あそうなんすか、そんな言われてたんですね。
で私は全然大丈夫とか言って、
大丈夫ですよね。
ネッピーにあのメールの内容を見てたらすごい大爆笑してて、
ちょっとメールはやめて。俺メールは真面目やから意外にね。メールは意外に真面目だからね。ちょっと腰低かったからなんて。ごめんなさいと。めっちゃ謝ってたからねお前に。そうそう、いやいいんですよそういう。
いいんだね。はい、いいんだね。はいはいはい。
のよ。まあ、そういうのもありましたね。でもね。
ありましたね。
まああのあれなんですよね。そのまあ同い年ということでね、年齢バレちゃいますけどね。
全然大丈夫
です。女性に対して申し訳ないですけど、まあその
12月で34歳。
うわもうババアじゃん。ババアもババアだな本当に。そうそう、でもババアババアしてない方だよね。
ババアババアしてないババアかな。
もうまあその都会にいるからバレてないババアだと思うよまだ。
千年バレてる。千年バレてる。
もうババアじゃねえかなまずね。ババアじゃねえかな。同い年がその一緒にねその旦那さんとかもあの野球させていただいて、あの草野球を。
はいはい。
その仲間のチームにねあと2人いるんですよね。
そうそうそう。
この絵に出てもらった多田聡と、これに出てもらう桃屋の ジャックハウエルとかね。同い年ですから一応仲良くさせていただいてますけども、
私は仲良くしてないけどね。
いや、あ、他の人とね、他の人とね、
千年千年、
あ、まあそうね、それはリアルだから、それはやめろ。クレーム来るぞまたお前。来るぞまた。まあまあね、本当だからそのよくね、まあ話も合うじゃないんですけど、そんなガッツリ話をしたことがないんだけどね。
そうね、そうね、
その俺はその二人とは、男二人とは話が合ってると思ってるから、
上辺だけ、
上辺だけなんかもしれんけどね。ジャック・ハウエルは特にそんな感じがするけどね。俺に全部をまだ出してくれてない可能性があるけども、
黙ってうんうん聞いてる感じ、
ね、そうそうそうそう、ものすごい俺を立ててくれるからいつも。悪い気はしないんだけどね、まあこうやってゆっくり喋るの初めてですから。
そうですね、
本当に。あとなんだお前の情報は。そうだから本当やったら水木ぐらいに撮るんですよこれはね、
うんうんうん、
でちょっとお盆の関係もございまして、まあ、今日日曜日なんですけども、
はい、
今日はあれです、火曜日配信なのでこれが、
うん、
あのゆいちゃんが編集しなくていいように俺らがなるべくこの跳ねた感じの配信をしないといけないんですよね。
編
集されると
私夫に相談したら終始ダメ出ししてればいいんじゃんって言われて、
あ、それはもうだんまりになるよ俺は本当に。メンタル弱いんだから俺は。
メンタル、そうだね、そうだね。
今日日曜日ですけども、お盆はだからどこ行ってたんですか、はい、どこにお盆をなんか旅行されてましたよね。
私千葉県に住んでるんですけど、
はいはい、
和歌山まで車で行きましたね。
出ましたね、新車で、
新車で、
冬の新車で行っちゃった。
買って半年経ってるのに1回しか洗車してないあの車で。
ああ、でもそんなもんやって、
そうそう、そんなもん走ればいいんだって、
俺2年3年ぐらい経つけど1回しか洗った、あ、ちゃんと洗ったこと1回もないね、
うん、
そんなもんですよ。まあ俺は性格か、
まあうちも性格ですね。
ああ、まあまあ車はねどうせ汚れるしね。
そうそうそうそう
そうそうそう。で千葉から和歌山は何時間ぐらいかかるの車で。
9時間ぐらい。
あ、そんなもん。
休憩入れると今夜中走ってね。
ああ、空いててね。
そうそうそう。
ゴールドラッシュちゃうわ。
ゴールドラッシュ、
どうした、
金塊
探しに行く、なんだ俺は。帰省ラッシュじゃなかった。
帰省ラッシュは、まあ、一応そこは逃れて、だけどこう和歌山の方に行く道が一本しかなくて、あの紀伊半島の方の、だそこはちょっと混んだね。
ああ、そうなの、あの動物園が好きなんや。それ意外ね、お二人の共通点。
そう、サファリパークとかね好きで。
そのいや、サファリパークとか分かるよ。その動物園の楽しみ方をね、俺分からへんねんな。その、何が、まあ、パンダとかまあベタに面白いですよ、
うんうん。
俺ね、あんまり好きじゃないね、動物園はね。
え、虫とか嫌いでしょ？
虫が嫌いなんですよね。
動物も。
動物も。で、虫とかもあるけど、蛇とかを見るとことかもあるでしょ。
おお、私、蛇この前首に巻いてきた。
うわぁ、もう意味分かんないですよ。
そうそう。
なんで、なんでそれは。
蛇は目がかわいい。目がかわいい。
怖いね。
あの、私住んでるとこ結構田舎で、うん、なんか森の方に行くとあの蛇がいたりとかするから、もう見つけたらダッシュで追いかける。
うわうわうわ、怖、蛇からしたら怖いね。 で普通に田舎やったらさ、いるわけよ、車道にこう草むらから草むらにこう、ね、道路横切る時にうわヘビやと思って避けようと思って避けたら頭踏んじゃってなんか死なしたりしちゃうわけ。
かわいそうに。
かわいそう、ごめんよごめんよ、本当に悪気ないんですよ本当に。マムシとかもいるわけよこっちは。
あ、
だから危険だからって言って草払いしてたらヘビが出てきたら、その草刈り機のカッターでこうヘビの頭を刈ったりするのよおじちゃんたちが。
うん、
あ、ちょっとナチュラルに今なんかダジャレみたいになっちゃったけどカッターでね刈ったりするわけよ。
カッターで刈ったり。
そう、もうそういうの見るとうわーって思って、でもこれ殺さないと危ないんだよと、お前が頑張れたら死ぬぞみたいな。
そうね、だから毒蛇は飼おうとは思わないけど。
いやそりゃそうだよ、
だったら可愛い。
帰る帰る、
うん、まあ帰る環境があったら帰る。
あれなんでヘビってさ、こう倒そうと思ったらあの締め付けてこうグッとしてくるのに首に巻けるあれヘビって何なんだろうね、あれは。
あので警戒してないだけじゃないの。
ああ、なんかパンパンとか叩いちゃうとグッていかれるんだよね多分ね。
あの締め付けだとね、
締め付けるあの力は半端ないって聞いてますよ私は。
らしいね。私もまだ締められたことはないけど。
ああそうですか。
多分ヘビの話はね跳ねないよ。
跳ねないですか。これバッサリ行かれてもいいと思いますけど。
そうそうそうそう。
それだけじゃないでしょ。アドベンチャーワールド行って他は。
で翌日甲子園に高校野球を見に。
羨ましいね本当。結構さ、その知り合いの方がね、Facebook で甲子園行ってますみたいな話のあのアップしてもらえると、まあ羨ましいなと思うわ、毎年ね。
自分の人生で、ね、甲子園に高校野球見に行くことがあるなんて思わなかったね。
あ、初めて行った。
初めて行った。
もうでもあの、ね、テレビで見てるあれが目の前にあるってちょっとテンション上がるでしょ。
そうそうそう、雰囲気とかね伝わるし。ね、
あの暑さの中っていう。
うん。私もそもそも野球のルールもよく分かってないのに。なんかよく こんなとこに来てるなって思う。
いやいやいや雰囲気でいいんですよ。まあでも旦那さんが大好きですからね野球ね。
そうそうそうそうそう。
だいぶルール分かってきてるでしょもう。
だいぶね、何度もなんかタッチアップって何とかね。
ああそうそう。10
回ぐらい聞いてる、ね。
タッチアップとインフィールドフライが分かればもう大丈夫です。
インフィールドフライはね未だによく分からない。
ああじゃあもうちょっとです。大丈夫です。スクイズとか分かれろ。
スクイズって。バントすること。
そうそうそうそう、バント、まあまあまあバントだね、一番打ってる前の
それ野球なんかこうルールがすごく細かい上にセオリーがまた細かいでしょ。
ああそうね、
だから相撲みたいにこの線はみ出たらダメですとかそういう単純なのだったらまだわかるけど
この線はみ出たらってだけじゃないけどね相撲もね。
そう、
いや野球もだからホームベースに帰ってくればいいわけよ、1点なわけよ、より点数とどの勝ちなんだからそうです。サッカーもほらゴール決めたら勝ちみたいなね。
うん、まあそこは単純だったらいいね。
サッカーと野球だったらどっちが難しい。
野球の方が全然難しいでしょ。
ああそうか、ああそう、
私ゲッツーとダブルプレーって別物だと思ってたし、
ね、おすごいね。おまあでもね言い方がねあるからね。
なんで違う言い方すんのって思う。
なんで違う言い方するの。
あとあのさよならホームランとかのさよならって何だよとかね。何さよならって。
そうやね。本当やね。いやそういう意味はよく分かってないです。いやそんなこと言ったらまあゴールってなんだよお前。ゴールってなんだよお前ってね言われますよそんなこと。今日もなんかあのツイッターでちょっとやり取りさせてもらいました。あれを不思議に思ってたでしょ。あのなんでその選手らが負けたの砂を入れるのあの袋はなんやと。
そうそうそうそう、
あれは多分本当にスパイクかトレッシュの袋だったような気がする。俺個人行ったことないから
。帰ってあの夫から聞きました。あのスパイク入れるシューズって
でしょ。スパイクとかやったらほら裸でもね、だトレッシュの袋に入れて、うん、トレッシュは履いてるから履いて帰れるから、う
ん
うん、そういうのもある。
いやなんか事前に砂入れる用の袋を持っていくと負ける準備をしてるみたいでダメだっていう。
ああそういう意見もあんのか
っていうことらしい。あそれが一番納得した。
今日のねその甲子園話しちゃいますけど、あの青森の聖愛高校かな、
はい、
あそこは 1,2 年生が多かったみたい。あの子らは甲子園の土を持って帰んなかったんだってわざと。
来年取りに来ますと。
そうすごいかっこいいと思う。
かっこいい、
帰ってよと思う。多分でも 2,3 人持って帰ってると思いますよ俺
こっそり。
うん、いやそれはね。であれ意外に鹿児島の土がね多いみたいなね。
へえ。
そうそう、販売がなんか多く処理に困って 甲子園の土と混ぜてみたいな
こともね、
都市伝説で聞いたことあります。鹿児島の、あれ火山灰が埋まってるんだぜみたいな
廃棄物処理みたいな、
鹿児島 の、 あの高校球児たちはもう俺らなんか別に火山灰なんか持って帰んなくてもあるしこっちにみたいなそう言ってたのは聞いたことありますね。
あれさ、砂持って帰って何に使うの？
思い出。いや、そんなん言われたらお前見るっていうか、やっぱ記念ですやん か、 だから富士山であの木の棒なんで買うのっていうのと一緒です。あの 砂が入ったなんか、それになんか星の砂みたいなやつ、
星の砂
瓶詰めてなんか入れてるやん、ああいうのじゃん、
瓶に詰めて親戚中に配るとか。
いや、そう、まあそう配りませんか、
バカにできましたみたいな。いや不思議だなと思って、
行ったことが、行った証やないか、甲子園だから何でもいいわけよ。要は今やったら写真撮ってくるとかでもいいかもしれないけど、そのもう、ね、実際に行った人らが何か残せないかって言って、そのおじちゃん、ね、おじさんたちが砂を持って帰るっていうのが恒例になっただけですよ多分、
うん、
何でもいいんですよ、何でもいいんですよ。ベンチのなんかバッとか椅子とか1個剥がして持って帰ってもさ、記念ものすごい怒られると思いますけど、
多分すぐ怒られると思う、
すぐ怒られると思うけど、だそういう記念ですから、うん、砂はね認めてもらってるんじゃないですか、うん、そうです。いや、いいですね、野球はいろいろ、いや、そんだけ野球好きなね旦那さんいればもうそれは覚えますよ。
うん、
でもそのね、あの俺もその元彼女とかにね、その教えてるのは楽しかったんだけどね、もうピンとこないのね女の人ってね、うん、野球は、うん、でも野球はねゴリゴリに好きな女も引きますよやっぱ。
うん、
めちゃくちゃ、いや、ここでお前なんでここで走んねんだよとかいう女の子とかいるからね、あの野球場行くとマジかと思って、すげえなと、 すげえぶっ飛んだ采配するなこいつというね、こんなんもいますからね、こう分かんない分かんないぐらいの方がいいですよ、うん、やっぱ女性は。
でも私が分かんないって言って、この全然素人がちょっと分からないから質問したことに対してもう専門的な話で返されるから、
いや、いいじゃないのそれ、相当
もうよりチンプンカンプになったりすることもある。
知らない用語を知らない用語で説明しちゃう時があるのね。ああ、それは
私あの野球自体でやってる大甲子園を選ぶときに、地方大会の時で、エラーが1の高校が、
ね、
全部で6校あって、その中でフォアボールが少なかったところを上から順に選んでった。
すごいね、本当。去年もなんかそのエラーの数を、
そう
で、すごい超クロートの選び方でそれ。
その話を夫にしたら、あの神宮球場の人工芝でやってるとこと普通の球場でやってるとこだとエラーの数なんか違って当然だから、少ないことは全然参考にならないよって選んだ後に言われて、
おお、すげえ。
だから人工芝のそのエラー の、 あの少なさの人が甲子園に来たらエラーをするとか、
そう、バウンドが素直なんですよ、要はゴロのね、さあ旦那さんから聞いてると思うんですよ。なんで俺がここで出しゃばってね、その上を行こうとしたら普通のこと言ってしまいましたけどね。
エラーが多いことは参考になるけど少ないことは参考にならないよって言われて、
あ、多いことが参考になるのか逆に、
そうなんでこいつ5個もエラーしてんのとか、
あ、な
るほど、そういうのは参考になるけど、だから例えばエラー5個もしてんのにキャプテンでなんでここ守ってんの、多分これは地元の有力者の息子でとか、
おお、すげえ、いやでも分かるわ、あ、でも あるあるじゃないけど、あーって納得する、あ、さすがですね。
そういう話をされると私そこまで聞いてないっていうとかね。
あとね、その甲子園話で火ついてしまいましたけども、甲子園でさ、あの親族が出てるチームがあるでしょ、何個か。前橋育英は監督の息子さんなんだよね、
あ、
4番でキャプテンです、さ、うん、まあ似とるわ顔も。あと、あの横浜高校のお孫さん渡辺くん、
うん、
ああいうのってどういう心境なんだろうね、その息子とか孫の気持ちは。絶対いじめられたと思うのよ、その上級生に。
監督の息子のくせにこんなこともできねえのかよとか。
とか、そのもう 入ってきたら、わ、こいつお前絶対、ね、監督の息子だからレギュラー取れると思ってんのかとか言ってね、いじめられたりとかね。
いや、そういうの覚悟の上なんじゃないの。
だよね、だからそれを覚悟で入ってくるあの子らもかっこいいなと思うのもある、
のもある。
今のご時世ね、こう会社とかね、コネで入ってくる子もいますよ、会社で、うん、息子だからって全然仕事もできないのにお前って、でいじめられたりするんですよ。でもその度胸すごいよねと思うよね。でそうやってそんなもんだ、ね、一番最初は分かんないですから、誰でも、
うん、
仕事は やってね、どんどん覚えていくもんですから、 なのにこう役所ね、すみません熱い話、いや役所とかでもいるんですよ息子でね、やってるやつが。
あ、えなんか嫌なことあったの？
いやじゃないけど。嫌なことはないけど、そいつらに代わってね言ってあげてるんですよ息子だからってね言われてるんです、お前らは大丈夫だと頑張れメッセージ届いたかなあいつらに、頑張れお前ら市役所頑張っていけ、
きっと届いた、
きっと届いたな、聞いてるか、でもねそいつら聞いてないんだよこれはな、
多分聞いてないね、
聞いてないんだよね、まあそういうのもありますよね、
そういうのもあります、
あります。じゃあもうね、
はい、
長なるので7つの質問いこう、行けよ
って、ね、いつの間にか7つになっててねびっくりした。
そうそうそう、あれは秋雄がね、秋雄くんが第3回に出てくれた秋雄くんが言ってくれて、長いっすよってね、すごい的確なアドバイスをいただいて、
そうそうね、そうね、
そう結局拾わないじゃないですか10個言っても、いやわざわざ拾ってないんですよと思って、そうやったら7個にした方がいいんじゃないですかみたいなことで、そっからしっくりきてるので、
うんうん、
7個にしましたので、
はい、
ぜひじゃあ行きたいと思います。
はい
はい、千年の7つの質問、はい、それでは行きましょう、1つ目、出身地はどちらですか？
唐川祐希、GG 佐藤、福浦和也、清田育博でおなじみの千葉県。
めんどくせえよおめ千葉のどこやねん、千葉の
松戸市です。
あ、はいはいはいはいはい、聞いたことあるはいはいはい、じゃあ続いての質問、今ハマっているものは何でしょうか？
ハマってるものは趣味が夫で、
はい、
でそれに派生してロッテの応援とか高校野球とか草野球とか、
はい、面白いね、趣味が夫だから夫がハマっているものを追っかけるっていうね、
そうそうそう、
いやそれは
夫を見てるだけで楽しい、
いやこれは結婚してない人はこれ見習ってほしいと思う、
多分、ね、
結婚してる人もいやこれはいいですね、いいと思います、
いいと思います、
はい、じゃあ続いての質問、はい、芸能人でタイプの男性は何でしょうか？
ドカベンの山田太郎。
全然ちゃうやん夫と。
こう気は優しくて力持ちなところ。
ああ性格ね。
そう、私でも見た目が山田太郎でもいいと思う。
誰？それだ西郷さんとかになるよそんなもん。西郷輝幸さん、西郷輝幸さん。高森じゃなくてそこは。ヘンミマリの。
ね、お父さん、まあ、
いいです。そうそうそう、はい、もういいです。
いいです。はい。
ヘンミマリのお父さんじゃない。ヘンミマリが嫁です。ヘンミエミリーです。
エミリー、エミリー、そうそう。
エミリーです。はい、すみません。続いての質問、痛かった話はありますか？どういう痛さでもいいですね。
これはさ、あの千年のゆいちゃんに対する挑戦だと思うんだよね。
そうそうそうそう。いや、俺もね別にそう。
ダメ。
血が出るとかは俺も弱いですよ。俺も弱いけど、まあ、痛い話はいっぱいありますから。
でも私がする痛い話は全部血が出る話だよ。
ちょ軽めでお願いします。
カルメンじゃちょっと難しいんで。
じゃあね、なんで俺
じゃあさらっと言うと、うん、2歳ぐらいの時にお姉ちゃんと鬼ごっこしてたらタンスの角に左目のまぶたとこめかみの間をぶつけて血が吹き出たこととか。
うわ以上で大丈夫です大丈夫です、リアルに言わなくていい。
洗面所の下に置いてあった水槽を蹴飛ばしちゃって、右足のアキレス腱周辺にざっくりグラスが刺さ
って、もういいってもうだから止まって一回ざっくりとか言わなくていいんだよ別に、その切ったとかでいいから、そのいいよ次いきます
あと痛かったらです生理痛とか、
いやそうはちょっとそういう締まれたぶっこんでるんだよ、
締ま
ら
った
ら俺らはそれは。でもね、その生理がひどいければひどいほど、あの産む時楽らしい。何の話してんのバカ野郎お前。
私もうちのお母さんに生理痛が辛いって言ったら陣痛だと思えばって言われて、全然救いにならないと。
全然わかんないですよ。でも陣痛が楽って言いますよそういう人は。
まあね、個性人によるんだろうね。
それもいきますよ、
はい、
次いきます。心理テストですね、上田さんの、あなたの部屋に、怖くない悪魔が現れましたと、で今日からこの部屋に居候すると言ってきました、その悪魔がですね、
はい、
あなたならどうしますかと、
はい、
これ4択です。はい、A、部屋の一部を貸す、
うん、
B、とりあえず OK するが密かに追い出す方法を考える、
うん、
C、押し入れに閉じ込める、
うん、
D、悪魔払いをする、
うん、
どれいきましょう。
A、
あ、かぶるな。いや分かるわ A ですね、
まあ、その場合貸すのは押し入れだけどね。
じゃあ C もかかってくるだよこれ
でも悪魔って悪魔でしょ。居候するって宣言されたら私なんかじゃ対処できないじゃん。
怖くないよ、怖くない悪魔。
だから一旦困りますって言うけど、
うん、
でもまあするって言われたらもうじゃあ押し入れでよければって。
何も、あ、そんな丁重に丁重にね、ちゃんとやるわけね。じゃあ A と C がちょっと半々ぐらいですね。
はい
はい、じゃあ分かりました。これ後で。じゃあ、6つ目の質問、今までで一番の自慢話は何かありますか。
自慢話って難しいよね。誰に自慢するかって相手にもよるじゃん。
ねえ、いい。
そうそう。言ったところで全然羨ましくありませんって言われたら言った方が恥ずかしいじ
ゃん。いや、いいのよそれは。いいから一個一個聞くんだよバカ。行け早く。
例えば、はい、100ページの小説を1時間で読んで700ページの小説を7時間で読み切るとか。
え、それ自慢になる？特技とかじゃなくて、それ自慢になる？
自慢にならない。ほらね、全然羨ましくないって言われ
ちゃう。羨ましい、ちょっと待って、それを悔しがる人いる？うわー、ま、羨ましいとか
すごいねって。
いや、すごい話やんそれやったんだから。自慢話やって、自慢。
私この本7時間で読めるって
そこを押し通すのね。
いや別に
それ行くの。
あと、なんだろう、小説とか漫画とかが実家に3000冊ぐらいあるとか。
あ、そういうの、そっちの方が自慢ですよ。
あと毎日結婚生活が楽しいとか。
いや、それ自慢なのか。そ、まあ、そ、結婚してる、まあな
あ。お前ちょっと、あ、じゃあ、あれは、あの、おっぱいが大きいっていうの。
大きくないお前は。
え、
大きくない。何カップ？人の嫁に聞いてますけど。
D E F F か G だ。
だい、嘘だ。それは嘘だ。もう一回測ってもらえ。それは。やめとけ。それはな。
毎回測ってそうなんだよ。
大丈夫大丈夫。それは。はが、ちょっとなんかあの寸とか尺とかで測ってんちゃうか。あのセンチでちゃんと測ってるか。そう。まあいいわいいわ。
センチでちゃんと
測る。ここは何て書けばいいの？じゃあこれはおっぱいって書いておくな。じゃあおっぱい。自慢話。
そう、私これあのその本の話とか結婚生活の話とかなんかいろいろ項目一応自分でメモしたけど、広がる話、広げる話はおっぱいだろうなと思った。
マジか。
千年がメモをするのはおっぱいって書くんだろうなと思った。
あんま人の嫁のおっぱい話興味ねえんだよな俺あんまりね。あ、まあいいです。まあ一回行きましょうこれはね。はい、
はい、
で最後の質問、これって自分だけって思ったことは何かありますでしょうか。いや、これが多分100ページの話だと思うで多分。
へー、すごい。メンソールのガムとかタブレットを食べるとくしゃみが出る。
おお、それお前だけ。あ、そう。
そう。でもよく太陽を見るとくしゃみが出るとかいう人がいる。あれと同じ反射なんだって。だからすごい人数は少ないけどそういう反応が出る人はいるっていう話を聞いて納得した。絶対くしゃみが出る。
絶対ね。あと広げるから今もういいから。
もういいよ。
もういい。はい、以上です。
はい、
いやー、行きましょうよ。
はい、
やっぱぶっ飛んでるね。
そうでもないよ。普通の話しかできなくて申し訳ないなって。
父じゃねえだろ本当に。まず趣味が夫っていうのは、まあでもこれはこれが羨ましいですよね。
でしょ。
うん、これはすごい。だから旦那さんもほら奥さんを大事にされてるし、
うん、
その関係っていうのは理想ですよやっぱり。
うん。
いや他のとこそうじゃないって言ってるわけじゃないですよ別に。そのタンズの方たちは皆さんちょっとね、そう理想のなんていうんですか、ご家庭を築いてますから。羨ましいなと思うんですけども、だそういうの見ると結婚したいとは思うんだけどね、やっぱりこう現実になるとやっぱり全然ですね。
全然だね。
ああ、いやいやお前が言うんじゃないよいいですね。旦那さんがちょっとねのほのぼのされたね感じで、コロンコさんですよこの前出ていただいたね、
うん
うん、いやいやいいですね。なんかエピソードありますか。旦那エピソード見てて観察してますけど、
なんかこうお酒飲むのが好きで、
はいはいはいはい、
こう家から車で2時間ぐらいのところで終電を逃しちゃったの。
お
でも私はそれまで、あの人今日終電逃すかもしれないから今日は飲まずに待っとこうと思って、飲まずに待ってる。
いいよね。
で12時とか1時くらいになって、それまでに何回か迎えに行きましょうかって打診して、いや大丈夫、いや大丈夫って言われてて、あ、やっぱり迎えに来てって言われたら、そこから車で迎えに行く。
すごい、すごいねって思ったけど、
2時ぐらいに現地に着いて迎え、あの乗せて、その間ずっと助手席で寝てて、家に着いたのが朝の4時。
うわ
っていうのが全然苦じゃない。
うわすごいわ、それはいいお嫁ですね、いい嫁です、お嫁サンバです、お嫁サンバです、
お嫁サンバ
と、おいいと思いますよそれは。いやこれ聞いた方がいいと思う、全国の主婦。いやそんなできる人いないと思うよ、なかなか。
私は趣味が夫だからできるけど、そうじゃない人には多分、
いや無理やって、
そうそうそうそう、
いやそれはまた、それもそのお互いの関係性分かってるから、そのお願いできるわけよね、この子さんも旦那もね、うんうん、いやもう絶対無理やもん、絶対怒られるし、そんなん言ったら
怒らない、
怒られるよ、もうちょっと待って始発で帰ってこいよって言われそうやもんね、普通はね。
その迎えに行くのが楽しい。
うわすごいわ。いやいや、ちょっとポイント上がりました、あなたの好感度が。
あ、よかった、
なんとかして潰したいですね、
今のが全部嘘ですとかね
腹黒いよそれだから腹黒いよそれ。
いやなんかこう結婚生活を楽しく長続きさせる努力をお互いに言わないけどやるようにしてる。
わあいい話。何年目ですかもう結婚生活は。
3年ぐらいかな。
あーすごいね、3年もそんなずっと続いて、それが
多分3年か4年か。
いやいやいいんだよ細かいこと聞いてんじゃないの、
はいはい、
いいですねそれがね、ずっと
よく、うん、旦那さんが奥さんに怒ることってなんか、うん、昔のことを持ち出すなよとか、なんか あの時ああだったじゃないとか、前もそうだったじゃないとか言って怒られるのは嫌でしょ。
まあいや、そこ別方法だよ俺は。俺がその嫌だと思うのは、多分その全国の人を共通すると思うけど、
うん、
俺にはいいけど、その人前で、その知り合いとか友達の前でなんか迷惑かけるなっていうのはやっぱ怒るんじゃない。それでよく喧嘩はしたことある。
それ人として私たちは悪いことしない。
ああすごい、やめてください。そうそうそう、もういろんな人が人として悪かったみたいそれはやりますね。だからなんつうの、その友達の前では生きちゃうみたいな、なんであんな言い方すんのみたいな、友達の前な
だから、そういうことがない。
あ偉い、すごいしっかりして、もう全部をさらけ出してくれてるって、それがねすごいと思うの。結婚してる人は全てね、また大きい話になりますけど、うんうん、他人ですから、要は俺から言わすと、もう、うん、
そうそう、
そんな知らない人ですよ、もうどこで育ったか知らない女とね
、うん、
知らない女と一緒に、
知らない女と、
知らない女がね、知らない飯作って食えって言ってくるわけですから怖い話ないですよ。そんな怖い話じゃないんですから、知らない嫁が何か入れてるかもしれないんですから、それは怖いですから。でもね、そうやってほら信頼でね、ずっと一緒にいて、そのデリケートゾーンっていうんですか、自分のその入ってほしくない縄張りみたいな、デリケートゾーンじゃなくて、なんつうんですかあれは。
何それ、フェミナ軟膏。
いやそうじゃないじゃない、
なん何デリケートゾーン。
陰部に塗るんじゃないよ別に、その陰部に塗るんじゃないよ、誰が痒くなるんだよ、間違うだからそのほらプライベートゾーン、なんつうのほら、入ってきちゃいけない、あんまりここ2メートル3メートル入られると嫌だみたいな、
うん、
俺がね、それが俺あるのよ、その女の人でも、その夜の行為だけはそういうのはいいんだけど、その飯食う時もなんかあんま近くにいてほしくないみたいな、
うんうん、
そういう、だからずっと近くにいないといけないわけでしょ、一生その人と一生もうそう思うと怖くてね、
へー、
結婚にちょっと戸惑いはありますよね。
私ずっと夫のポケットに入っててもいいと思うもん。
うわカンガルーやないかも完全にどのポケットですかもいやいいですね、それはちょっとそういう子を見つけなあかんで、やっぱそういう子もいたら怖いけどね、
多分ね、いたら怖いね。
あだそういう子がいいと思う子だったらいいけどね。
そうそうそうそう、
うん、だ俺微妙にこの距離感を持ってくれる子がいいですね、このね、
うーん、
そうです、
頑張って見つけて
頑張るわ、
うん、
心理テスト言ってきます。
はい、
まあ部屋にね怖くない悪魔が居候すると、うん、あなたはどうしますかと、じゃあ A を選んだので、B からいきましょう。
はい、
僕もちなみに A でした。
はい、
これですね、あなた何が分かるかというと、あなたの嫌いな人に対する態度が分かりますと。
うーん、
これ確かに合ってるんちゃうかなと思います。 B いきます。
はい、
B はとりあえず OK するが、そこに追い出す方法を考えているあなたは裏でボロクソタイプと本人にバレるとトラブルになるので注意してくださいと。要は裏でねOK ですよって言いながらボロクソ言う、一番怖いパターンですねこれね。じゃ C 行きましょうか。 C、
はい、
押し入れに閉じ込めるあなたはですね、嫌いな人を無視するタイプ。これあかんない、これ全部あかんない、これだ。要はもう嫌いと分かってる、これはもう、まあ潔いは潔いよね、
うん、
あなたとはもう一線を置きますよと、
うん、
冷たい人と思われるっていうのを、思われるっていうのを覚悟でやってるってことでございますね、この人は、
うん、
はい。じゃあ D 最後、悪魔払いをするっていう方はですね、嫌いな人をいじめるタイプっていう、これ一番ダメな格好ですね、これね。大喧嘩にならないように注意しましょうということでございますけども、じゃあ A を選んだあなた、部屋の一部を貸すっていう
ですね、はい、
とりあえず嫌いな人にスマイルタイプって書いてありますね。
ああ、
だから裏ではそのね、あ、嫌いだけども本当はね、ニコニコニコニコしながら実は裏では嫌いっていうね、
うん、
で相手は好かれていると勘違いしますので、またこれも注意してください注意を促すあれですよね。注意いや俺ね、俺はねこれ合ってると思ってね、やっぱ嫌いな人でもやっぱたまには会いたいって思っちゃう人なん
で、
やっぱこいつのこと嫌いやわとか、
へ
やっぱこういうとこ嫌いやな、こういうとこやっぱ俺はこんなになったらあかんなみたいな、いますよ、こっちでも。やっぱり
こっちでも
5,6 人います。はい、よそでもいましたね私どうですか、チャンガリはどうですか。
いやでも確かにこう揉めたくないっていうのがあるからね。
ああ、はいはいはいはい、
だからあこれすげえムカつくなと思ったから、あ分かりましたって、う
ん、あいい子です、あなたは。じゃあいい子です、いい子です。
そうそう、
あの女同士のやっぱほらあったでしょ、やっぱほら学生時代とか、
あ
ネチネチした関係、あのも見ててやれた。俺高校はもうほぼ男子校だったんでね、そういうのがなくて面白かったけど、もう中学校とかね、今でも言うよ、
うん、
同窓会で、この前同窓会の準備であったんですけど女の子たちと、まあ言うだ、あの子が来るから来ないとか言ってる子もいるらしくて、それがショックなんだよ、男から言わすと、まだ言うてんのかと。でそれを親戚のおばちゃんとかこの前会うことがあって、
うん、
まあ、言ってたら、いや女の子は何歳になってもあるよと、
そうそう、
でもそれを大人になっていくとそれが嫌いだけども会えるようになっていくねんって言ってたね。
うん、
そんなありました。
いや周りでそういう人は見てたけど、
あ、
私はあんまり気にならない。
もうガンガンぶん殴ってたタイプ。
いやなんでみんな私のこと無視するのっていう感じの子には、いや鬱陶しいんじゃないのかなとか
すごい、そうね、そうね、まあ、言うてあげなね、それもね、
そうそう、
すごいね、それを言っちゃう子も、まあ、痛いは痛いけどね、うん、
私は無視したりはしないけど、
しないのね、
そういうとこムカつくよねみたいなことは本人になんでそういうこと言うのみたいなことは言う。でも無視はしないし、
えらい、
一緒にお弁当も食べるし、
わあいい子、いい子、この子はこの子はいい子です皆さん、ちゃんがりは、はい、
ただニコニコ、ニコニコしてるけど嫌いだと思ってるから、
ああ一緒ですね、だからね、一番腹ぐらいは腹ぐらいかもしれんけどね、それがね、まあまあそれはでもいいんですよ、その相手を傷つけないためにやってますから、うん、だからあなたを嫌いだけどもいいとこも探したいっていうことで私は接してますから、
はあ、
そうですよ、そうです、もう絶対悪いやつはいないんじゃないかってね、俺と喋るやつに悪いやつはいないんじゃないかっていう感じで自分が上に立って喋るようにして、あやっぱでもこういうとこイラつくなこいつと思って、だけどまあまあまあまあいいやろこいつ、あんま関わらんとけばみたいな感じで会えますね私はね。すいません、私の話をしてしまいます
なんか嫌なことあったの？
ないよ、だないないないないですないですないです、鬱憤を晴らす会じゃないですか、ここは大丈夫です。
あ、はいはい、
あと何何行く、痛かった話も怖いしね、もう話あれがもう全てだと思いますから、痛い話が怖いわけよ俺は
ね。
そうだから昨日の話になりますけど、あのテレビでやってたのよね怖い話を、
あーツイッターで楽しそうにやってたね、
そうそう、キャッキャッキャッキャ言ってましたけど、あーでもしないとね、紛らわさないともう怖くてね、もうめっちゃ怖いで、久しぶりじゃないけどそういう怖い話特集の番組見たんですわ昨日ね、
うんうん、
あのね、ああいうのダメだ、あのその構成としてそのなんつうの、ここでこういうのがあったから怖いでしょみたいな話じゃないわけよ、もうただ単に急にダーンとか、うん、広めの女がボーンとか、それビビるな、それ関係ないや今までの話みたいな ここにここの人がいて、ああいなかったわと思ったら後ろからダボーンみたいな、怖いっつってんの。誰でも怖いっつってんの。
私もホラーとか怖い話は怖いから見ないもん。
そうそう、だからなんつうの、その話の流れでとかだったらね面白くなるかもしれんけど、ただただ怖い演出してるだけみたいな。だからもう 見るもの全部が怖くなるわけよ。もうグミ食ってたんだけど、そのグミが怖くなって最中にもうグミも隠して冷蔵庫に入れたりとかして、アメちゃんとかも怖くなってくる、食べてるアメが怖いとかね。怖いですよこれは。嫌です、あれは。あれはね、よくないですよね。
はい、痛い話、痛い話じゃなくて、
そうです、痛い話が怖い話になってしまう。いや、そうね、
そう
何かありますか、他に喋りた
い。はあ、まだ1時間経ってないのにさ。
いや結構喋、ああそうね、経ってないか。じゃあメンソール話聞いとく、さっきの。
いやもうそれ以上ないよ。
あ、もうないの、くしゃみ。メンソール、タバコ吸わない、
タバコは吸わない。だからそのくしゃみが出ることは全員だと思ってた、
メンソール食べたら。
そうそう、
ハッカ系ね、ミンティア系、
う
ん、
そうそうそう、フリスクとか食べるとくしゃみが出るのは、
え、フリスク食べるとくしゃみ出るんじゃん。
そうそうそう、
怖
っ。だからそれは普通だと思ってたら、そのテレビでそういう反射が出る人がいますみたいなのをやってて、私だけなんだって。
フリスク食べられへんやそれ。
いや別に くしゃみはすればいいじゃん。
チョコミントアイスとか食べられへんや、サーティンは。
チョコミントぐらいは平気だから、本当にあのスーッとするメンソールが多分。
へーっつっちゃったね俺、終始
へーっつっちゃったね。
いや俺もね、自分でこれって私だけって思ったこと、いつもほらね、自分もあるようなことを考えたんだけど、
うん、
忘れました。
ダメだね、
開いちゃったから、ほら間がね、ごめんなさい、ごめんなさい、ちゃんと用意しとけよってね、ちゃんと思ったんですけど、すいません。じゃあ、あの先週のね、オーレですよ、オーレ聞きましたか。
ああ、聞きました聞きました。最後が斬新な切り方してる、
斬新なね、ゆいちゃんが遊んだ話ですけども、あれはね。質問預かってます。
はい、
まあね、来週誰になるかっていうのははっきり分かってなかったので、ざっくりとした質問ですけども、好きな映画はありますかっていうことでございますけどもね。
あります。
ありますか。ちなみにオーレは、これオーレとかなんか書いてるのはフェイスオフって書いてるので、うん、多分オーレが言ったはず。俺も好きなんですよフェイスオフは。
うんうん、
ちなみにじゃあチャンガリは何でしょう。オーレ聞いてますから、これ教えてあげてくださいよ。
私は、カナダの映画でキューブっていうやつが好きで。
はいはいはいはい、はい、怖いやつ。
ちょっと怖い。
ああ、はいはいはい、うん、白黒のやつ。あ、それじゃない、
白黒じゃない、
白黒じゃない。
なんかすごくね、あの作るとき予算が少なくて、
うん、
使ったスタジオみたいなのがこう正方立方体のキューブ状の、それ一つだけだった。
はいはいはいはい。
でそれを工夫して撮影をしてたんだけど、そのキューブになんかこうわけもわからず入れられた人たちがいて、その人たちがそれを脱出をしようとするって、
はい、はいはい、考える系だよね、結構頭使う系のやつ。
そうそうそう。で、はい、その扉がこうそれぞれの面にあって、そこから出るとまたキューブがあって、
はい、
またその別の穴からみんなが出ようとして、いろんなその出口から出ようとするんだけど、そうするとなんかいろんな仕掛けがあって殺されちゃうとか、うん、
あら、
あるんだけど、
殺されちゃうの、
うん、そうそう、なんかその仕掛けがなんか突然針が出てきたりとか、
うわ、
なんかそういうなんか怖い感じののもあるんだけど、一番最後脱出できた一人がいるんだけど、
うんうん、
その人以外は全員、
オチも言っちゃうし、お前大丈夫かお前これ。
じゃあオチは切って、オチはピーって、
最後に出てきた人以外ピーってなるぞお前これ。何のこっちゃわからないけどな、これ。そんあ、ちょっとやっぱ考え、ペンス的なやつ、サスペンス的なやつ。
そうそうそうそう。
あ、ペンスね、これ。
サスペンスホラーかな。
あ、ホラーにもなるんや。あー、わかるわかる。
でもその、うん、わーってびっくりさせる感じのところもあるけど。
うん。
だけどなんか面白いね。
あー、わかるわ。
あとの
日産、日産は関係ないですね。
日産？日産キューブ関係ない。
関係ないですよ。
関係ない関係ない。
一応言っとかないといけないなと思って、これはね。
言わなくて、言わなくてよかった。
言わなくていいですね、これはね。日産は関係ないですね。
すいません。あとの千年も好きな、ユージュアルサスペクツ。
そうそうそうそう。 これがさ、ちゃんがりが誰かの時言ってた時にユージュアルサスペクツが出た時、うわマジかこいつ分かってるなと思ったもん。
あれ面白いよね、説明すごくしづらいけど、
ね、で1回じゃ分からへんって、これは、
うん、
いや分かんねんけど、もう1回見たくなるよね、え、あの時じゃあどういうことみたいな、
そうそうそうそう、あの時のあれって何だったのっていうので、もう1回見たくなるっていうの、
途中正直ね、これ見ろって言われた時に眠かったっけ、途中なんか銃撃戦とかバンバンやってるなみたいな、
うん、
ああそうなんやつって、へえみたいなんで、ああおもろいんちゃうみたいな、でもどんどん最後に連れてね、最後に行くにつれて、
もうね最後のあの展開が、ね、
そうそうそうそうそう、
LA コンフィデンシャルとかね、
ああケビン・スペーシー好きやね、
そうそうそうそう、そのぐらいですかね、好きな小説家の小説が映画化になるっていうので、あじゃあ見てみようかって言って見てみてっていうことはあるけど、
例えば誰、
千年本読まないからな。
でも映画になってたら分かるんじゃん。
伊坂幸太郎っていう小説家の。
ここで知らんの、うん、
最近だったのゴールデンスランバーとか。
ああはい、あ見た見た見た見た見た、
そうそう、大統領暗殺の話、まあ、それが発端なの、出てる人は
あれでしょ、竹内優子さん、
ああそうそう、あと半沢直樹やってる人ね、
ああそうそうそうそう
そうそうそうそう、
酒井さん、
うん、
はいはいはい、そうそうそうそう、あああれ面白かった、
うん、
その邦画なのにさ爆破シーンとかあるとちょっと思うよね、
あれね、なんかこう小説で読んでると、あそこまでの臨場感はないよね、爆発がドーンってあんなに来るとか、花火があんな風に打ち上がるとかいうことまでは本を読んでてはわからないことが映画で表現されてるっていうのがいいかな、
あれはいい、なんつうの、その花火をバーンって上がってる最中にこうチューするとか、あれ憧れたわ昔憧れた、いやそこは憧れたね、気にしてないね、チューしてないね最近、あいいですいいです
いいです、
いいですね、そういうのはね、じゃあいいですね、
私趣味が読書で、
いや趣味旦那やないか、さっきも変わっとるやん、
ああそうそうそうそう、うん、
趣味、
まあ趣味は旦那だけど、結婚する前はだ子供の頃からずっと本ばっかり読んでる子だったの、
おおすごい、
ね、私が千年の話を聞いてて思い出す小説があって、
はいはい、何でしょう、
太宰治、太宰治って知ってる、
走れ的なメロス的な人、
そうそう走れ的な人、
はいはい、
であの人って戦争中にすごい明るい話書いて、平和の時に暗い話書いてるのね、
なんで？
で防空壕で自分の娘たちに楽しい話を聞かせるために書いたやつが楽しい話なの、
わあいい人、あらそう、
でその中でおとぎ草子っていう短編集があって、で、はい、昔話をアレンジして書いてるのね、
あら
でカチカチ山って話知ってる？
タヌキと、ちゃんとそういうさおとぎ話でさちゃんと話せてたらよくわかんないもんだよね、
そうそう、
ちょっと待って思い出すわ、ちょっとカチカチ山は、
うん、
おじいさんおばあさんが出てくるな、
出てくるね、
おじいさんおばあさんをなんか悪くするタヌキがいて、
そうそうそう、
殺しちゃうんだよ多分、
そうそうそう、
でそのタヌキを懲らしめようとしてなんかドブ船に乗らせてとか、
ドブ船ってなんだよ
泥船か、泥船だった悪口が過ぎるな俺な、泥船に乗る、あ泥じゃあ泥船か、合ってるな、
そうそうそう、
になんか乗らせたりとか、そのタヌキを殺しちゃうんだよね、結局あれ殺すんだよ、
そうそう
そ
う、それそれ、はい、大体そんな感じ、
それを
それがこれまあいたずら好きのタヌキがなんかまあ悪いことしてジジイに捕まって、はい、だけどなんかごめんなさい許してくださいって言って一旦逃がしてもらうんだけど、
あはいはいはい、
で戻ってきてババアをぶっ殺すのね、
あうわ怖え、
でババ汁を作ってジジイに食わせるって、
うわだ悪いタヌキだそいつ
それで
悪いタヌキだな、
うん、でジジイはもうバーバーを殺されたことがショックで仲が良かった
からね、その出汁を取ってね
でそう仲が良かった、ウサギにこんなことひどい、こんなひどいことされちゃって、
そっから入ってこないよ、
超しょんぼりって、
はいはいはい、
ウサギに言う、ただウサギがよし敵討ちをしてやろうっていうことで、
はいはいはいはい、
でなんかこの芝を売るとなんか儲かるよって言ってタヌキに芝刈りをさせて背中に背負わせて火をつけて背中を、
そうだそうだ、もうなんかやけどさせるんだよね、
そうそう、でそのこれやけどに効く薬だよって言って唐辛子を塗ったりとか、
はいはいはいはいはい、
なんかあの船はすごく魚が釣れる からあれに乗ろうって言って泥船に乗せて沈ませるとか、
うわもう怖い、
そういう怖い話なんだけど、太宰治の解釈だとタヌキが30代後半のブサイクな中年親父で、ウサギが16歳の処女なん。
処女、
うん、
で
タヌキはなんか俺こんなあのババぶっ殺してきたぜみたいな武勇伝を話しするとウサギは私あのばあさんと超仲良かったのにマジ何してんのって、
おそりゃそうなるね、なったらそれは大変よ
多分中年、あごめんごめんそんなこと知ってたらやんなかったよみたいな、でも美少女ウサギはそれでもうこいつを懲らしめてやろうと思ってるから、まあ火炙りにもするし水攻めもするし、
それはお金払ってやってる の、 そ, のそういうお店でやってそれじゃなくてね、
じゃなくてでもタヌキはなんかもうひどいことするなこの子可愛いからまあ許すけどみたいな、そんな感じなんだけど、最後にもう沈められてる時にあのこう船を漕ぐオールでもうボコボコにされるのね、沈んでる最中に。
太宰先生何を書いてるの。
で一番最後にタヌキが惚れたが悪いかって、好きになっちゃった僕が悪いんだねみたいな感じで沈んでくる。
なんだその中年もう殺せそんなやつは。
で一番最後に美少女が汗かいちゃったって言って終わるの。
うわ怖い、何それ。
だから30代の親父と16歳の女の子ってんでいつも千年なことをこれ思い出す。
誰がタヌキだバカお前。誰が泥
棒。ちょうどいいなと思って。
誰が泥棒だお前。誰にやる、もうそういうでもお店があれば行ってみたいですけどね、その
火炙り
水攻めで締められ、首締められ、でも首とかあんまそういうのは嫌ですね。僕が惚れたのがいけないんだねっつって、
そうで
1万5000円払って帰ればいいね。何の話をしてるんだお前は。
お前だよ。
俺か。本日のゲストはガリンコさんでしたけれども、まあちょっとね、反省なんかもダメ出しもしてくださいましたので、まあ私はちょっとね軽いへこみでしたけど、まあすごいいい話をねしてくれてますけど、それはどこになってるかわからないのでね、探してくださいみんなで、得意のそれです。いや今週もですね皆さんダウンロードしていただきまして誠にありがとうございました。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。また来週です。